皆さん、おはようございます。3月8日の史実礼拝説教、これから始めさせていただきます。ジュランセスの日々を今、歩んでおります。暦と言われればですね、もう春なんですけども、この暖かい日があったり、また寒い日があったり、本当にですね、気候変動の激しい時であります。でまた花粉症がですね、花粉がいっぱい飛びまして、この私もちょっと花粉 の影響でですね、少々ちょっと、喉の調子が、悪くわけでして、お聞き苦しいところがありますけども、お許しいただきたいと思います。さて、今日与えられました聖書ですけども、マルコによる福音書の8章27節から、が与えられております。この箇所ではですね、ペテロのこの信仰告白とですね、それに続くこの主イエスの受難予告が語られております。主イエスキリストはですね、ガリラヤでの、ですね、伝道の働きを終えられまして、エルサレムに向かうですね、決意を、されたわけであります。故郷ガリラヤではですね、人々は主イエスを温かく迎え入れていただきましたけども、これから向かうエルサレムはですね、主イエスに反対するこの宗教指導者たちがいっぱいいるわけであります。すでにですね、ユダヤ教指導者たちはこのイエスをですね、亡き者にしようと相談を始めているわけです。でしかもですね、このイエスの、お師匠さんでもあるわけです、洗礼者ヨハネ。この洗礼者ヨハネがですね、このガリラヤの領主、このヘロデアンティパスによってですね、首を取られているわけであります。このエルサレムに行けばですね、自分も殺されるかもしれないとシエスは感じておられたわけです。しかしですね、それが神様の御心であれば従おうと思っておられたわけです。ただこの弟子たちはですね、まだそのことに気づいていなかったわけです。シエスは弟子たちにですね、その受難の覚悟をさせるためにですね、ガリラヤ地方を旅立ちまして、北方でありますフィリポ・カイザリアの方に行かれたわけです。フィリポ・カイザリアといいますとですね、このガリラヤ地方のこの北の方にあるわけですけども、皆さんもですね、聖書の、裏の方からですね、こう見ていただくと、お分かりになると思うんですけどもですね、新約時代のパレスチナという、地図があります。新共同訳聖書のですね、6番のところの地図を見ていただければお分かりになると思うんですが、真ん中にこのガリラヤ湖がありますが、このガリラヤ湖の上の方を見ていただきますと、フィリポ・カイザリアです、ヘルモン山の近くのところだと思うんですね。ダマスカス、要するに、に近いところであるわけですね。この地方に行かれたわけです。その地でですね、シエスは、弟子たちに、聞かれます。人々は私のことを何者だと言ってるのかというわけですね。で弟子たちは、答えるわけです。 バプテスマのヨハネだと言っていますと。他にエリアだという人も、また、預言者の一人だという人もいますと、8章28節に記されてます。このバプテスマのヨハネはですね、この領主ヘロデを批判したためにですね、捕らえられます。そして殺されるわけです。で、人々はですね、主イエスの技を見まして、バプテスマのヨハネがこの死者の中から生き返ったんだと、だから奇跡を行う力が彼に働いているんだと、もう噂するわけです。マルコの6章14節に記されてますですね。で、エリアはですね、世の終わりの時に再び来ると、この言われていた預言者なんですが、人々はですね、主イエスのこの技の中に神様の力を見たわけです。弟子たちの答えを聞いて、主イエスはもう一度お聞きになります。では、あなた方は私を何者だというのか。イエスの問いかけにですね、ペテロが答えました。あなたはメシアですと。メシアと言いますのは、油注がれたものということですね。伝道者ということですね。イエスの時代、このユダヤはですね、本当にこの、ローマの植民地として苦しめられていましたけども、人々はですね、神様が救い主メシアを使わされ、ユダヤから外敵を追い出してくださる、再びダビデの時代のような、このあの素晴らしい王国を作ってくださると待望していたわけです。彼らはですね、このダビデの子孫からメシア、油注がれたもの、救い主が生まれると信じてました。エルサレムにこの入場されたイエスをですね、民衆がダビデの子と歓迎したのもですね、この解放者を求めていたからです。もう城の史実にですね、この、マルコの11章を皆さんで読みますけども、ダビデの子イエスがですね、このエルサレム入場の時のところをですね、皆さんにまたお話したいと思いますけども、ダビデのこと記されてます。このペテロの告白が、この最初になされたですね、正しい信仰告白なんだとされてですね、おります。この平行箇所、他の福音書でもですね、マタイではこのペテロに対してイエスがですね、あなたこそペテロだと、岩なんだ、ペテロとは岩という意味ですね。で、あなたの上に教会を建てると言われたと、こう記されております。さて、そして8章の31節です。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺されると記されています。主イエスは弟子たちに、これからエルサレムで起きるぞと思われることを伝えたわけです。ペテロはですね、自分の耳を疑いました。神様から使わされたこの救い主メシアが十字架で死ぬ、そんなことがありえようかと思ったわけです。ペテロはイエスを脇へお連れしまして、諌め始めたと記されてます。諌めると訳された言葉はですね、叱責するという強い意味を持ってます。あの言語ですね、ギリシャ語の言語を見ますとね、叱責するという 言葉が使われてるんですね。ペテロはですね、イエスにバカなことを言ってはいけないと、あなたはエルサレムで大いにつくべき人なんだと、そんな弱気でどうするんですかと叱っているんですね。主イエスはそのペテロに対しまして、サタンよ引き下がれと激しい言葉を浴びせられます。弟子がですね、この先生を叱るという異常事態が起こったわけです。確かにそうですね、なかなかできないことですよ。当然主イエスの応答も穏やかではありませんね。黙れと、サタン、俺の後ろに引っ込んでろと、こんなニュアンスの、ものが感じられますですね。サタンに退けと。先生と弟子の間に凄まじい、まあ、怒鳴り合いというような感じがね、聞こえますけども、そんなものがされたわけですね。そのようなことをですね、マルコは書いてるわけです。この記事はですね、弟子たちとのこのメシア、ね、メシアとは何者だよという理解とですね、主イエスのこのご自身の持っている理解が食い違っていることを示しているんじゃないでしょうか。弟子たちはですね、栄光のメシアを求めてました。自分たちを助けて、自分たちの夢をですね、実現してくれるのがメシアだということですね。で、現代でもですね、本当に大勢のキリスト者はですね、栄光のメシアを求めているんじゃないんでしょうか。しかし、この主イエスの示されたメシアはですね、苦難のメシアだったと思います。他者のために自分を捨てるメシアですよ。弟子たちはですね、これを受け入れることができない。で、イエスからサタンよ引き下がれと大声で叱られます。神様へのこの信仰がいつの間にかですね、自分の利益、ね、に執着してしまう。そのサタンの信仰になってしまうことをですね、この箇所は明らかにしているんじゃないんでしょうか。弟子たちがですね、主イエス・キリストを心から信じ従うようになったのはですね、やはり復活のイエスと出会った時から、その後だと思うんです。だからですね、イエスは弟子たちに言われるわけです。8章のですね、34節から35節、先ほど読んでいただきました。にこう書いてありますですね。それから群衆を弟子たちと共に呼び寄せて言われた。私の後に従いたい者は自分を捨て自分の十字架を背負って私に従いなさい。自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のためまた福音のために命を失う者はそれを救うのであると、このようにですね記してますですね。主イエスの死とですね、復活の後にですね、このできました教会はですね、当初はこの、ユダヤ教からの迫害を受けます。あとその後またローマ帝国からの迫害も受けまして、弟子たちはですね、次々に殺されていったわけです。ペテロもヤコブもまたパウロも処刑されて殉教していきました。そうした迫害の中で、その信徒たちは動揺しました。 その動揺した信徒たちに対しまして、マルコはですね、イエスの後に従いたい者は自分を捨て、自分の十字架を背負ってイエスに従うのだと、イエスは殺されたが復活されたではないかと励ましているわけです。教会はですね、主イエスの十字架とその後に続く弟子たちの十字架の上に立てられているわけですよ。主イエスキリストが十字架の贖いをしてくださった、その恩愛、そしてまたその後に続いた弟子たちの十字架、それぞれの重荷を負ってくださった、その弟子たちの行いによって教会が建てられていったわけです。そしてマルコはですね、主イエスキリストの言葉を記しています。8章の38節にこう言ってるわけですね。神に背いたこの罪深い時代に、私と私の言葉を恥じる者は、人の子もまた父の栄光に輝いて聖なる天使たちと共に来るときに、その者を恥じると、このように書いてあります。このですね、自分の信仰を隠しちゃいけないよと言ってるんですね。自分の信仰を公にしなさいと。主イエスキリストの十字架の見苦しみと、また後に続いたこの弟子たちのその十字架の上に、その十字架を背負って歩んだ弟子たちの姿、その姿を見なさいよということを言ってるんですね。だから自分たちの信仰を隠さないで、その信仰を行いなさいと言ってるんですね。自分の十字架を背負ってイエスに従うとはね、じゃあ具体的にどういうことを言ってるんでしょうか。皆さん、マルコによる福音書のですね、この後の10章の35節からですね、45節、82ページですをちょっと上げてください。マルコによる福音書のですね、10章35節からです。新約82ページ、このゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言ったと。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですがとですね、言いました。イエスが何をしてほしいのかと言われると、二人は言ったと。栄光をお受けになるとき、私のと元の一人であるあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。まあこのようにですね、言いますね。で、やはりね、自分もそういう、同じような身分になりたいという、そういう欲望のを話すわけです。でもですね、このイエスはですね、答えるわけですね。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではないと。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは すべての人のしもべになりなさいと、まあね、こういうことを言われてるわけですね。そうでしょう。みんなね、偉くなりたいわけですよ。だから弟子たちもイエスに言ったわけです。しかし、すべての人のしもべになりなさい、なりなさいと言ってます。ここでですね、このこれ言ってる偉い人というのはですね、そのギリシャ語ではですね、この大いなるものというかですね、結局ローマ皇帝のまあことなんですね。ここで言って、イエスが言っておられるのは、支配者と見なされているローマ帝国は諸民族の上に君臨すると、で皇帝が諸民族に対して権力を振るっていると。だがあなたたちは決してそうではあってはならないということを言ってるわけですよ。この世の中で上に立つためには生存競争を勝ち抜く必要があるわけですね。また仮に競争を勝ち抜いて上に立った後もですね、いつその地位が覆されるかわからないですね。そうなんです。だから自分にこの、取って代わる可能性のあるものをですね、排除していく必要があるわけです。主イエスキリストが生まれた当時のですね、ユダヤのヘロデでしたけども、自分の権力の座をですね、脅かす者をことごとく殺していったわけです。ヘロデはですね、あの奥さん、また奥さんのお兄さん、また奥さんのお母さんを殺しました。また奥さんのおじさんと、また自分のおじさんをも殺しました。さらにですね、自分の3人の息子までも殺してしまったわけです。まあ現代でもですね、この形を変えたこの権力争いがさまざまなところで行われてますね。主イエスはこのような生き方をですね、変えようと言われているんです。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになりなさいと。一番上になりたいものは全ての人のしもべになりなさいと言ってるわけです。この歴史の中でですね、ローマ皇帝の多くの人がですね、この自然に亡くなった以外のですね、あの原因で亡くなっているようでなんですね。そのトップが暗殺だと言われているんです。そしてまた次が自殺だと言われています。この時ですね、主イエスの言われた、人の上に立ちたいものは支配するんじゃなく使いなさいという言葉の意味がですね、見えてくるんじゃないんでしょうか。聖書は私たちにですね、世の支配者になるということは暗殺や自殺で終わるようなね、人生を歩むことだと示しているんじゃないんでしょうか。何か本当に身につまされるような最近の出来事を思いますね。本当に何かこう恨まれてしまう、上に立つことによってですね、その恨まれてしまって、暗殺されてしまうようなことが起きるわけです、ね、悲しいことですよね。主イエスのこの受難予告を通して明らかになることはですね、この弟子たちのこのやはり自分たちが偉くなりたい、もっともっと、そういう欲望ですよね。彼らは主イエスがこのエルサレムで王になられて、その時は自分たちも特権的な地位につきたいと願っている、そのようにお願いしているわけですね。 主イエスに従ってきたことが明らかにされます。そういったものを願ってたんだということですね。彼らはですね、イエスの苦しみを理解することができなかった。自分たちのことだけ考えているわけですよ。実際そうですね。自分さえ良ければいい。本当に東日本大震災が今から十数年前にこの時起きました。その時にみんなで一生懸命に、献金をしたり、また支援物資を調達してと届けたり、いろんな動きを私たちはしたわけですけども、全く無関心、何をしたらいいんだろうというような思いも起こさないような仲間って、本当に実際私も見てきましたけど、本当に何考えてるのかなと思いますですね。自分たちのことばかし考えてる人、目の前に苦しみ悲しんでる人がいても何もしない、そういう人って多いですよね。私たちもまたですね、本当に、自分たちのこの願い、自分たちのだけが良ければいいんだという考え方、どうしても拭い去ることはできないです。そういう人もいっぱいいます。競争に勝ち抜いて上に立ちたい、人に評価されて称賛されるようになりたい、そういう人が圧倒的ですよ。数年前でしょうか、受験勉強中の高校生、成績が下がってこのままじゃ目指す大学に入れない、そのことを悲観してその大学の受験生に切りつけて自殺しようとするまでした、そういう受験生もいました。私たちはね、こんな異様な社会に住んでいるわけですね。あるカトリックの、先生が語ってますね。その現代社会においては、この絶えず勝ち続けなければならないと。子どもたちは偏差値で評価され、高校は東大に何人入ったかで評価されると。企業は絶えず売り上げを伸ばし、株価を上げることが市場命令であると。勝ち組は少数で膨大な負け組を生み出し続けていると。町からは競争に敗れた個人商店や小売業はなくなった。雇用も増えているのは非正規雇用者のみであると。このような競争レースから降りることの方が人間的な生き方に戻る道ではないかと、このように述べてます。本当にそうですね。何が幸せなのかということをですね、突き詰めていくことがとても大事だと私は思うんですよね。メシアとしてのイエスのこの生涯をですね、駆り立てるものは苦しむ人々への共感ですよ。私たちが主イエスの後に従いたいのであればですね、上に立つものとなりたいという生き方はですね、変えていかなきゃならないんじゃないんでしょうか。私たちはこの人生は時には苦難に満ちたものであって、物事は私たちが望む方向に進むとは限らないことをですね、知っているんです。それぞれが与えられた十字架を背負っていくんです。すべての人が亡くなる存在、命限りあるんです。だから人生が悲しみや苦しみに満ちているのは当然なんだと思うんです。 この社会で起きるさまざまな不正とか悲惨な出来事からですね、目を背けないで現実に起きていること、出来事を見つめて、その中で自分に何ができて、何ができないかを考えること、できることを行って、できないことに対しては祈りを捧げていく、そういう生活が大事じゃないでしょうか。今もイラクではイランですか、で戦争が起きてますね。なんであんなことをできるんですかと怒りが出てきますよね。私は毎日侵略戦争が収まることを祈ってます。傲慢な指導者たちに悔い改めがありますようにといつも祈ってます。そして傷ついた方々に慰めようといつも祈ってます、ね、いつになったらあのような無駄らしいことが起きないような世界ができるのかと、キリストの平和が満ち溢れる世界を築き上げていきたいと私はいつも願って祈ってますよ。そのような生き方が十字架を背負う生き方だと思うんですよ。ボンヘッファーはですね、キリストに従うという本を残しました。その中にこう書いてありました。イエス・キリストの生涯はこの地上ではまだ終わっていない。キリストはそのご生涯をキリストに従う者たちの生活の中でさらに生きたもうって書いてありました。キリストは私たちと共におられるんです。私たちもまたですね、イエスの十字架を担ってですね、生きてまいりたいとそのように、願うものであります。どうか皆さんに主の恵みが豊かにありますようにお祈りしております。では祈りましょう。神様、受難節のこの時を歩んでまいります。今まで御言葉に聞くことができまして感謝いたします。日々さまざまなことが起きてまいります。しかし十字架を背負ってこれから歩んでまいります。どうか身胸にかなったこの世界を築き上げていくことができますように、私たちに信仰者としての力を与えてください。この世界にどうか神様、この世界のすべての人があなたの平安のうちを歩まれますように、嘆き悲しむ者たちにあなたのお癒しを豊かに注いでくださいますように、切にお願いいたします。この足らざる願いと感謝を主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。